月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ユキサダイサオのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイサオの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
5月4日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間です。生放送です。スタジオには私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイサオです。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
生放送ということでですね、
ゴールデンウィークですよ。
もう何やら今日は結構いろいろな新しい情報も聞けると。
そうですか。
いろいろ発表されるんじゃないでしょうか。何かが、はい、
でも今日ね、不思議だったですよ、うん、こっちに飛行機で羽田から、うん、10時ぐらいの便で来たんですね、
はいはい、
意外と空席が
多い、あ、真ん中だからですかね、意外と。
そうなのかな。で、俺ゴールデンウィークなのになんでこんなに人が少ないのみたいな、
もう移動しちゃってるのかも
ですね、今まさに楽しんでいるっていうことなのかもしれないですけどね。
そうなんだ。
明日ぐらいからだんだんまた帰ってくる人とか
で、ちょっと阿蘇にね、実家に帰ろうと思って、こうで車で行くじゃないですか、うん、やっぱもうね混み始めてるんですね。だ、別の道通っちゃったりとかして、こう行くまでに、でもう夕方になるともうみんな一斉に帰ってくるじゃないですか。
そうそうそうそう、
また混み始めて、
今だからこの時間結構ね渋滞にはまっちゃってるみたいな人もいるかもしれないので、
そうそうそう、ええ、ちょっとね事故も多いから、
ええ、安全運転、
ね、安全運転 で、
面白い話はしていきますよ我々が
気を取られないように、
はい、よろしくお願いします。じゃあ監督タイトルコールからお願いします、はい、
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。皆さんからのリアルタイムでメッセージをお待ちしております。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
あの渋滞にはまってる方ね、運転してる方はダメですけど、うん、なんか助手席の方暇だななんていう方、ぜひメールをいただければ、
はい、お待ちしております、
はい、リアルタイムで監督が答えて。
そうですよ。
じゃあこちらの方いただいてますね、
はい、ラジオネームフームーンさんです。今ゴールデンウィークでお休み中です。生放送で聞けるかもしれません。ユキサダ監督はお休みはどんな過ごし方してるんですか。
うん、お休みですか、そもそもゴールデンウィークは
休みないですね。
休みない。
もうあのカメリア以来ですかね、映画を撮るんですよ。
お、うん、映画を
6月から撮ります。
お、
いよいよ
発表しちゃった、
うん、言っちゃった
言っちゃった、うん、
内容は言えないですけど、
ね、内容
は
言えない。映画を、
映画を撮ります。
じゃあ今結構撮影前でいろいろ準備してるっていう。
そうですね、だから長編はパレード以来ですからね。
おおおおおお、
だから本当に2年ぶり丸2年、
もうそんな空きますかね、うん、
2010年にパレードは公開だから2009年撮ってるわけですよ。だからそういう意味じゃ 3年ぐらい経っちゃうんですね、あっという間に。その間にあの女たちに出そうとパーティーが終わったって、
はいはい、
BTB をやらせてもらって、はいはい、あとカメリア、はい、短編ですね、カモメをやったって感じですね。
で長編では本当に久しぶりな劇場、
うん、
映画を、
ちょっとね満を持した作品です、
うんうん、
ね、ね、
ね、
なん気になる、何シーラ、シーラ何か、ね、何ねみたいな、
知らない、
またあとあとは出るとかいうことはない、
ね、出ません、そんなことはない、
はい、あのねたくさん出てきます人が、
おお、
言うならばアンサンブル映画、アンサンブルムービーっていうか、まあねそれはね、そもそも僕ねそういうのが多かったんですよね、ひまわり、
はいはい、
アンサンブルムービーですね、はい、まあ北の0年もまあ吉永さんが主役ではあるけど、うんうん、主役になってるけどいろんなエピソードが重なっていく感じですよね、うんうん、で今日の出来事、
うん、
もう完全にアンサンブルムービーだと思うし、うん、パレードがそうですね、
うんうん
うん、なんかそういう意味では僕の人もう一つのそういう系譜というか、
いろんな登場
人物、たくさん人が登場人物がバーッと出てきて、うん、でなんかそもそもね、なんかその BTV やった時に、はい、あの女たちにと遊ぶとパーティーが終わったって同じ 仕組みでやったんですけど、うん、あれって一つの小説家が妄想した女たちの、まあね、漏れ聞こえる言葉を妄想して小説にしたのが映像化されていて、で最終的に小説家の話になっていくっていう、帰結していきますよね。でそれはあの今度はあのパーティーが終わったっていう BTV の内容は、仲里依紗主演の漫画家が妄想する男の子たちの、まだこれこそ姿を見て勝手に思い描いたパーティーの中での話っていう、それってなんかこうなんだろう、いろいろなこうエピソードが、まあオムニバスって言ってしまうとオムニバス、はいはいはい、オムニバスってのは本当の意味で言うとなんかこう連作的な、うん、なんかこう一つのテーマ、愛がテーマだったら、であのカメリアはそうですよね、
はいはいはい、
3人の監督がこうそれぞれが
プサンを舞台に
愛を
語る、
うんうん、そういうものをねずっとやってきた中で言うと集大成になるんじゃないかと、うん、集大成というよりはここから始まるというか、この手は今の人たちに意外とこうあるスピード感とか、うん、登場人物がどんどん入れ替わっていくっていうのは、うん、なんか意外と日本ではね、あの戦争映画とかではね、いろんなオールスターキャストで豪華にやるじゃないですか。でも日本だとなんかなんかオムニバスになっちゃうんですよね。で今度のやつはそうじゃないです、そこは深い根のちゃんとこう
一本の筋が
通ってますね。でいろんなことが起こるんで、ちょっとね面白い本を原作にしてるんですけど、これはちょっとね僕としては脚本もかなりいいとこまで行ってると自分でも、あのまあてか自分が見たい映画になってるっていう。でやっぱそもそもあのほらショートカッツって映画があるでしょ、
ロバート・アルトマン、はい、名作ですね。
そうですね、はい、あのあれもある短編小説をアルトマンが一つのある次元時間の中に押し込めて、こうそれぞれのエピソードとして並行して見せていきますよね。であれもそうだし、例えばブロークンフラワーズっていう映画があったりとかするんですけど、それジム・ジャームッシュの、僕もこれ大好きなんですけど、これもなんか一人の男が自分のもしかしたら隠し子というか自分の知らなかった息子がいるかもしれない、うん、
昔の恋人
たちを、年取った恋人たちを、うん、ブロークンフラワーズたちに会いに行くっていうね、うんうん、その話なんですよね。でそれはやっぱりそれもある種オムニバス的なんだけど、うん、どんどんどんどんこう入れ替え立ち替わり、いろんなことが起こっていくっていう、やっぱそういうの好きなんですよね基本的にね。でもそういう意味では海外にはよくあるっていうか、今までもあったんでしょうけど、うんうん、まあそういうものにちょっと僕も着手してみたいなとっていう方向のものになるような気がしますね。キャストも着々と、
まだ
面白い方たちが、
まだ
誰なんだろうな
また気になる ね、うん、それはもうちょっとね豪華な感じに見せたいなというか、
じゃあもう今もうすごい準備で大変な状況な感じですね。
抜け場所がもうゴールデンウィークで、はいはい、やっぱり交渉事とかできないですよ。
あ今の時期は、うん、止まっちゃってるわけ
ですね。そうだからもうね、何やっても4月の中旬ぐらいから打ち合わせしても、うん、何やってもあゴールデンウィーク明けに何事もゴールデンウィーク明けにっていう、
今その隙間を縫ってこの番組にのために帰ってきてるん
ですね。あれ世の中の人たちみんなうなずいてんじゃないですかね何でもなんか気分がもう4月の中旬ぐらいからゴールデンウィーク明けにじゃあ、はいはいはい、打ち合わせとかも一回やるじゃないですか4月に、じゃあゴールデンウィーク明けにってみんな言うんだけど、じゃゴールデンウィーク明けって相当大変ですよ世の中皆さん大丈夫俺思うんですよ、僕自身怖いですもんゴールデンウィーク明けが。
じゃあまたそこから怒涛のようなまた作業が、
ゴールデンウィーク明けってもゴールデンウィーク明けっていうタイトルの映画をなんか作ってみるみたい
もう5月7日月曜日とかみんなもう大変なんでしょうね。
そうなんだ、
いや本当ですよ、みんな世の中の人みんなゴールデンウィーク明けにって言い続けた人その代償がね、そこに何が訪れるんでしょうねゴールデンウィーク明けに。いろんなそのメッセージを募集します
ゴールデンウィーク明けに約束してる人
やること、
そう、やること、
そう、あなたは何をゴールデンウィーク明けに
やるんですか、
繰り越しましたかみたいな。
もう繰り越してるわ俺もたくさん
でしょ。
そうなんだ、
なんか気分がね、うん、なんかゴールデンウィークって映画業界の人がつけたネーミングなんです
よ。そうですよね、書き入れ時のシーズンだからね、
うん、そうなの、
そう映画業界の人たちが書き入れ、そこはゴールデンウィークだぞと、うん、休みが多いから映画みんな見るでしょ、
みんな見るから、
だからねゴールデンウィークってネーミングをつけたのは映画業界の人たちなんですよ。
大型連休とか言ってたね昔。
そうですよ、
あ、そっかそっか、
がゴールデンウィークっていう言葉になって、
はいはい、
もうそれがみんなが使う言葉に、
そう、 そう GW とか言
って、 GW
ね、
GW 明けに、
そう GW 明けに何をあなたは GW 明けに繰り越したのかって、はい、それ罪ですからね、
はい、罪なんですか、
罪です、うん、もうその前に終わらせておけば、
そうね、しとけばね、よかったのに、
ペンディングされてるわけ
です、ちょっとペンディングにするんですよね。ペンディング好きですよね世の中の人って、うん、あれなんだろうね、
一旦保留みたいな、
それって
持ち帰りましてみたいな、
そう夏休みに最初に宿題やっちまうやつと、
はいはいはい、
もうペンディングにする人間っているでしょ
そうそう、
で9月になってもずっとペンディングのままな人っているじゃないですか、そうそう、あれに近いよね、
なんでしょうね、
あれゴールデンウィークなんかでも分かる分かる、でもその感じって、
うん、
なんかイベントごとがあるとそこを頼りにしますもんね、よりどころに、
うん、
でもよりどころにしすぎですよね、うん、休みを、うん、
大変になるのは自分なのにねっていう感じなんですけど、
みんなクタクタですよゴールデンウィークは遊ぶから、ね、
じゃあ本当はだから この時期ちょっと休んで力を貯めとかなきゃいけない時期なんですね、そうそうそうそう、監督としては ね、
そうなんですよ
番組のためにわざわざ熊本まで帰ってもらって、
ね、やるんだったらわらびを取るとか
あ、なるほどな、
わらび狩りとかね、すごい集中するでしょわらび狩りって、
うん、しますね、あそこにある、
そうわらび狩りね、いいよね、
いいですね、
今日とか行って今渋滞に巻き込まれて、
あ、そうですね、
くったくたになってる人
そう
多いでしょうね、
わらび狩り美味しいからね、
わらび狩り、俺もわらび狩りしたいなな
んか逃避してますよ、逃避映画に集中してください、映画にね、
明けのことを考えるとやっぱりね、うん、
いや、いろいろ考えなきゃいけないこと多いんじゃないですか、でも映画については、
いや、そうなんですよね、だから結構2年映画が撮れなかったっていう現状っていうのは、うん、まあずっとこう12、3年監督になってね、うん、あのもう13年目ですか14年目ですか、なんかこうまあコンスタントに撮ってきた方なんですよ僕は。
まあそうでしょうね、いろんな映画監督の中では本当にコンスタントに撮ってる監督さんですよ、そ
う
そ
うだったんですけど、まあ人の企画というかいただいた企画だったり自分から持っていったりとかっていうのがあったんですけど、なんかこうある時にね、あのこう、まあ、まあ盟友と言ってもいいようなプロデューサーの方とばったり舞台を見に行った時にお会いしたんですよ、はいはい、で休憩が真ん中にあって、うん、その時に、ああどうも久しぶりですねみたいなって言ってたら、いや僕は思わずね、いや映画が撮りにくい時代になりましたねって言い方をしたんです、
うん、
そしたら、いや今も昔も本物の映画を撮るのは大変ですよ、
うん、
本当の映画って言ったかね、本当の映画を撮るのは大変ですよね、
その方たくさんいっぱい作品を生み出されてる方
なんですね、うん、もう大きな配給会社のものすごくもう重役っていうかもう方なんですね、プロデューサーなんですけど、うんうん、本当の映画撮るのは今も昔も大変ですよって言われた時に、僕はちょっと心なしかね、その時浅く考えてて、
その言葉
なんだよと、おめえんとかいっぱい映画作ってんじゃねえかよと、だって映画会社だからね、のプロデューサーだから、で俺はそれでそこでも撮らして、なんか自分の企画を通したいなと思ったら、なかなかそういう時代じゃないよと、まあ基本は主流はやっぱり漫画だったりベストセラーだったり、要するに何かっていうと、もうすでに映画を作る前から話題になってるものの映画化じゃないと観客がついてこない、
あ企画としてね
っていう、まあ、分かりやすさの中に今はあるんですよね、まあ、今も昔もそうなのかもしれないですけど、ただそこでその後にちょっとその言葉引っかかりましてですね、本当の映画を撮るのは今も昔も大変ですよって、本当の映画って何なんだろうなと思った時に、ひょっとしたらその人もね、まあこれは僕の憶測ですけど、自分は本当は黒澤明の映画みたいなのが本当の映画だと思ってるんだとか、成瀬美京の映画が本当の映画だと思ってるとか、かつてね全盛期の日本映画、まあそれだけじゃなくても伊丹十三の映画だとか、いろいろあるかもしれませんよ、海外の映画たくさんありますね、スピルバーグの映画は本当の映画なんだよって 持論があるんだけど、ひょっとしたらその理想に自分だって届いてるわけじゃないんだっていうことをおっしゃったのかなと、うん、って思い始めた時に、僕があの時ムッとした態度は、ひょっとしたらその人は僕と一緒に作った映画も本当の映画だと思ってくれてんだろうかみたいでちょっと思い始めちゃって、で今僕がだから作ろうとしてる映画は本当の映画なんだろうかと、胸を張って本当の映画って言えるのかっていう。だから今スタッフにはこの間初めて美打ちっていう美術打ち合わせってやった時に、僕はこれはそういうことをその話をしてね、本当の映画を目指したいです、みんなが本当の映画、これが映画なんだってことをこう誇れるようなものをみんなでやりましょうって話はしたんですよね、スタッフにね、メインスタッフにね。で僕はそれは何なのかっていうのはやっぱりこれは結果が出る、でもちろんですよ、これもちろんだから僕の今までの映画が本当の映画かどうかっていうのはそのプロデューサー一緒にやった何本かやってるんですけど、本当にそれは藪の中です、本当にそう思ってるかどうかは、そうじゃないかもしれないですね、まあまあヒットしたからいいかとか、まあこれはもう頑張っていただいたんでっていうぐらいのことなのかもしれないし、いやそんなことないですよ、僕はあれ大好きですよって言ってくれるのかどうかっていうのはそこにたどり着けなかったんですけどね、でそれが本当にそういう意味で言ったのかどうかもわからないです。今昔も単純に映画作るのは大変ですよって、だから配給会社としてはいろいろあるんですよって、そんなこと言ってもお客さんが入らなかったら社長に怒られるわけですからとっていうのもあるわけじゃないですか、あの会社員としてはね、はいはいはいはい、でとかいろいろちょっと僕もいろいろなことを思っちゃって、いや映画を作るのは本当に大変なんだなと、お金がかかっちゃいますからね、ここがね違うところなんですよ、あの予算がかかる、簡単に3億とか平気ですから、
まあ小説とかね字書きゃいいし、漫画もまあ紙でに書きゃいいっていうところは、まあそれはそれで大変なところはあるんでしょうけど、
才能ぶつけるんだけど全部入れるんだけど、映画はそれだけで完結しないってことですよね、いろんな人を巻き込むし、
関わる人も多いですしね、
そして一番のわからないのは観客の気持ちですから、当たるとみんな思って作って当たると思って宣伝してるのに観客は見向きもしないがいっぱいあるわけですよ、あれっていう、空気としては当たる空気だったよねっていう、みんな褒めてて、これいけるよ、開けてみたら今一ついかないと、で世界の中心のアイザックなんかは逆でしたね、できた時はいや ある人はいやこれ当たるって言ったんだけど、いやいやいやそんな簡単じゃないですよっていう意見が多かったです、そしたら本当にドーンって言ってしまう、思わぬところで、
やっぱプロフェッショナルでもやっぱりそれは分かんないですよね、
分からないです、
本当にどれが当たるのかっていうのは、まあ、当たると思ってみんな作ってるんでしょうけどね、で
それはねもう観客なんです、だから僕らは面白い映画作りますよっていうことを、何よりもでも一番思ってほしいのは、あの人によって映画はこれは映画なんだ、で何自分にとっての本当の映画は何ですかっていうのは、もう100人いたら100通り違うんですよ、
そうですよね、
だからけなされてもしょうがないです、僕はいつも思ってます、自分の映画けなされても当たり前だ、でも見てくれただけでも、この人けなしてるってことは見てもらったんだよねっていうのは、もうどんなに感謝しなきゃいけないかってことなんですよ、僕常にそれは思ってます、よくねけなされることもあるわけですよ、で傷つくんですよね、それは、なんだあんなのダメなの、もう金返せみたいなっていうね、でも心ない、よくそういうものを見るって表現するじゃないですか、心ない、心あるなと思うんですよ、そこに、心ない人の意見とか言うでしょ、でもね映画を見になんで行ったのと思うじゃないですか、なんか期待したわけでしょ、ダメなのを期待したってのかもしれないし、でもなんか期待してはいるわけですよね、何かはね、だからそういう意味では、まあ、見るっていう衝動にをこうちゃんとこう衝動とかないのかもしれないけど行こうと、まあ、お金を出したりとかね、まあ試写会で当たったとかでもあるかもしれないですけど、まあ、見るっていう見てもらうっていうことがまず入り口ですからね、だからそういう人たちに向くその行為にね、ちゃんとこう報えるかどうかっていうのは僕ら の命題なんでしょうね。
うん、
だからまあ一生懸命やるしかないんですよ。僕本当の映画をやるしかねえなみたいな。
本当の映画って難しいですね。でもなんか僕もね年間すごい本数見てる方だと思いますけど、そう言われるとじゃあそんな映画に年間何本当たるかなっていう気もしますけど、
自分の尺度じゃないですか。
うん、
キベさんはキベさんの、
そうそうそう、うん、
ある種偏った尺度
ですね。
ですね。僕も僕はね意外と偏ってはないですね。作り手だから、うん、いいとこやっぱり結構あここのショットいいショット撮ってんなって全体としてはうん、うん、と思うけど、うん、褒めるとこある、
うん、
っていうところはやっぱりそれなんかはね同じ作り手なんで、でもなんかやっぱり。なんか妥協してるとか、この人は本当にこの監督はこの映画を作りたかったのかなっていう思う映画に出会うとがっかりするっていうね、うん、そういうの多い多いですね。僕はそう思う人が、うん、職人としてやったとかってよく言葉をおっしゃるんだけど、うんうん、でもやれないものはやれないでしょ
う、うん、
迷惑な話ですよね。職人としてやるってそれ何、職人って何って話じゃないですか。
職人って言葉の解釈もいろいろありますから ね、うん、ね、プロフェッショナルっていう風な風にも取れるし、なんか雇われていやいややってるっていうし、ね、意味合いで使う人もいるかもしれない
です、うん、でもまあ何でも映画になるっていう気持ちはどっかにあるんですよ、
うん、
どんな些細なことでも映画にしようっていうその発想ですよね、
うん、
それはある気はするから。
その最近見た映画の中でなんかそんな本物みたいなのはなんかあった。
いやもうねこれはもう語ると長いですよ、
うん、そうい
や意外と短いかもしれない。
は
い、もうすぐカンヌ映画祭が始まりますけど、
はいはい
はい、5月なんで、去年のカンヌで、グランプリ要するに、パルムドールっていうのが最高賞なんですけど、うん、その下なのかな、その次の、
うん、
じゃ準グランプリみたいなことですね、
はいはいはい、
準賞みたいなね、賞を取ったダルデンヌ兄弟っていうですね、ベルギーの監督がいるんですけど、
はいはいはい、もう傑作をいっぱい作ってる人
たちですね。もう今までももう本当に素晴らしい、ロゼッタとかね、うん、もう息子の眼差しとか、もう僕の好きな映画いっぱいありますけど、うんうんうん、これはもうね多分ダルデンヌ兄弟の最高傑作ですね、うん、少年と自転車、
少年と自転車、
うんうん、これ見たんですよ、
うん、
もうねちょっととね、どういうんですかね、これはね、少年とまあまあ簡単に言うと親に捨てられてる少年が預けられてるお父さん、
うん、
お父さん、
うん、
お父さんから捨てられたんだけど、うん、要するに奥さんと別れちゃって子供をこう仕事しなきゃいけないから、うん、まあ、子供をこうずっと自分は生活できないんで預けてるんです、うん、個人みたいなところ。うん、そうするとなんか週末だけの親をやる、やってくれるっていう人とを見つけて、その人となんかこう生活できるシステムがあるらしい。そうするとその施設を出れるじゃないですか、
うん、
施設を出れることのそれだけの話なんですよ。それがベースなんです、
うん、
ただねこれがねもうあんまりも説明してもしょうがないですけど、まあ見てほしいですけど、うん、面白い、全てがある。ちょっとね久々にいいですね。
ほう、
ここ数年の中のねちょっといいねっていう映画をもう全部もう凌駕した、う
ん、あここ数年で一番いいぐらいいいという、う
ん、いいです。
ほう、
自分が思ってるようなことが結構、
マジっすか。
もう簡潔に描かれてる。
ほう、
もう繰り返しの美学とかね、日常っていうのは繰り返されていくし、ドラマは繰り返されている中にだんだん変化が訪れていくって前も話したと思うんですけど、そういうことも含めてなんかある種オズ的な考え方っていうか、その場所に来たらそのショットが繰り返されるんだけど、そこで感情が変わっていくわけですよね。そういうことも含めてとか、もうねどう言えばいいんだろうな、いやお見事ですね。これなんで撮れないのよ俺たち。もう悔しい。
派手な話じゃない、日本にあってもおかしくないような。
だってね、なんかダルデンヌがね悔しいことにね、うん、言ってんですよ。この映画を作るきっかけは、うん、以前日本で聞いた 帰ってこない親を施設で待ち続ける子供の話をもとにこの映画生まれましたみたいな。
ほう
そんなこと言ってるんですよ。
へ、
日本で聞くね、またこういう話をこの人も。
うん、
だからもうベルギーの社会事情はわからないんだけど、よくねダルデネ兄弟の映画ってもう常にあの報われない生活にこう貧困っていうかね、ってなんか低所得者のもうすごい苦しんでる人たちが描かれることが多いんですね。でそういう人たちに光を与えるんだけど、いやーこれベルギーだからできるのかと、日本から、日本でそのアイディア浮かんだみたいな、聞いてって言ってたら、日本だってあるんじゃんって思ったわけですよ。だからやっぱりね、それはさっき言ったようにこの監督がどういう眼差しで社会を見てるかっていうことが、僕らがそれを見れてなかった、抜け落ちてるんですよね多分。だからね、もうね悔しくなっちゃいまして、これ後で聞いて、いやもう僕はパーフェクトに近い
し、これだけ生田監督が褒める映画も珍しいですよ
ね。いや僕は結構褒めますけど、
少年と自転車、
これはちょっとね僕好きでしたね、忘れられない映画ですね。
なんか7月で熊本全期間で4月公開がもう決定してるみたいな、
はいはい、これはねもう大ヒットしないとおかしいですね、全然
これは
これだけ言ったから
私たちの電気管で、
私たちの
電気管
に
公開ウィークのね人たち、今聞いてる人たちはこれ見た方がいいと思うけどな、
少年と自転車ですよ、
はい、もう7月ですね、
はい、カレンダーに書いておいてください
カレンダーに、うん、
これちょっと楽しみ
ですね。
なんか思わぬ方向に生田監督の新作情報が行ってしまいましたけど、じゃあこの辺で一曲監督に選んでる、選んでもらった曲なんですけど、これはちょっとなんかあれですね、意外というか、
なんか気分あのねうまいんですよねこの人
の、この人なんかやっぱり職人といえば職人なアーティストですよね。
もうね、うん、来るね、
来る、
もうちゃんと来る、
ちゃんと来る、
ちゃんと来て、なんかなんでしょうね、すごいですよね、やっぱり。
お届けしましょう、
はい、山下達郎で希望という名の光。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。